皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
旅の空矢車なりて丹後かな。旅の空矢車なりて丹後かな。及川定。
どんな旅だったんでしょうか。音がするのではっと上を見上げると矢車が。あ、男の子が生まれたんだ、よかったな、そうだ自分も頑張ろうと思ったのかもしれませんね。
そうですね。最近は鯉のぼりもあんまり見かけなくなりましたが、
はい、
財津さん、丹後の節句に深く関わっている人を知ってますか。
確か五月人形や五月のぼりにあるあの強そうな人。
あ、正気様ですね。
あ、そうそう、正気様です。
正気様は鬼を退け魔を除くという意味で使われています。今日お話しする人の名前を初めて知ったのは横山大観の絵でした。
横山大観が絵に描いた人ですか。その人は
屈原という人です、
はい、
中国の戦国時代の人で、ベキラという川に身を投げた屈原を人々が悼んで弔ったのが起源だと言われています。
中国の戦国時代の人っていつ頃の人ですか。
屈原が生きていたのは紀元前300年くらいです。
ずいぶん前の人ですね。
そうですね、はい、横山大観の絵を見ていただくと一目瞭然なのですが、手には忠誠を表す薬草を持って、思慮深い顔が悲壮な面持ちに覆われて川の流れを見つめている絵で、一度見たら忘れられないんですね。
はい、どうして川に身を投げたんですか。
屈原は蘇という国の人で、詩人でもあり政治家でもありました。王様に信頼されて内政外交に大いにその手腕を発揮しました。
それならどうして。
問題はその後です。
はい、
その王様の後を継いだ王に屈原が出した外交策が退けられて遠くへ流されたんです。
なんだか西郷隆盛みたいですね。
あ、そうですね、屈原の方針はそれまでも提携していた征夷の国と親しくして、秦という国とは距離を置こうというものだったのですが、
はい、
その時の王は秦に近寄ったのです。
それで蘇はどうなったんですか。
その秦によって滅ぼされてしまいました。
まあなんてこと、屈原の言うことを聞いておけばよかったのに。
そうなんですよね。そもそも屈原は疎まれて残言されたのです。
では王に人を見る目がなかったということですね。
そうなりますね。
では屈原は自分の祖国が秦にむさむさと奪われて滅んでいったことを憤り悲しんだんですね。
そして多くの国民を救えなかったことに心を痛めたんですね。
ではその屈原がベキラに身を投げたことを悼んだのがもしかして5月5日だったんですか。
その通りです。そして村人がもち米で作ったものを川に投げ入れて成仏を願ったのが現在柏餅という形になっているそうです。
長い歴史があったんですね。ではここで音楽をお届けします。モンキーマジックで空はまるで。でも道子先生、子どもの日にはちょっと似つかわしくないお話ですよね。
そうですね、子どもの日というのは日本が第二次世界大戦の後に作ったものですから。
あ、そうですね。そもそもは丹後の節句でしたね。
はい、そうです。屈原の国を思う忠誠心と国民を思う優しさを武を尊ぶ勝武という気風に重ねたんだと思います。
武力だけではない本当の意味での強さ、優しさのある男の子であってほしいという願いを込めたんですね。
そうですね、
はい、
それから屈原は詩人だと言いましたが、 屈原の漢詩によって後の漢詩の形が定まったと言われています。
そうなんですね。では端午の節句には柏餅をいただきながら視野を広げて国を思ってみる機会にしてみませんか。それではスバルインフォメーションです。スバルでは5月入学生を受付中です。ゴールデンウィーク明けの授業は5月7日木曜日からスタートの予定です。スバルの映像授業の配信もいたします。ご期待ください。また5月16日土曜日は鹿児島宮崎の中高一貫校模試、熊本の県立中模試です。公立中高一貫校を目指す小学6年生の皆さん、各県の出題形式や出題傾向に沿った模試にチャレンジしましょう。状況によって変更の可能性があります。詳しくはスバルのホームページでご確認ください。さてこの番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。